希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、今日は肉団子の日なんだそうですよ。
そんな日があるんですか？
そうなんです。
肉屋の宣伝じゃないですか。
うん、それもあるかもしれないんですけど、1010月10日、あの串に刺したお団子を連想させるからなんですって。
なるほどね、はい、ちょっと無理な語呂合わせに思いますけどね。
そうですね。ただこの頃になると少し気温が下がってきて、まあ、これからお鍋の季節を迎えるぞというので、お鍋の代表的な具材の肉団子の日を定めたんだそうです。うん、
なるほど、
はい。
まあ、鍋はね、まだちょっと早いかもしれませんけども、
まだ暑いですかね。
でもこれがだんだんね、気温も下がってくるといいんじゃないでしょうか ね、はい、
そうですよね。
鍋物もね、そこに肉団子を入れてね、
はい、今はまあちょうど快適な季節っていう感じですけれど、でもこの時期意外に喉を痛める方が多いんですって。意外に空気が乾燥してきていて、で気温が下がってきているので、朝起きると喉が痛いなんていうことがあるんですね。
なるほどね、はい、風邪とは縁のない季節だと思ってましたけどね。
そうですね、まあ、だから風邪をひく前にその喉や肺を痛めてしまって、体力が落ちて、まあ、それが風邪になってしまうっていうことがあるので、うん、油断をしないで、まあ、うがいをするとか、マスクをちょっと使うとかして喉を大事にするといいと思うんですね。うん、
ね、
あったかいものも食べてですね。
すごい肉団子入れて、
あ、はい、それで、それで肉団子の日と、
はい、了解しました。
音楽をお送りしましょう。国分ゆりえさんでもう一度歌って。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。旧約聖書の創世記から主の名を呼んだエノスというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
人類の最初の先祖アダムとエヴァが、子供を産んで、長男がカインで、弟がアベル、しかしカインは弟アベルを殺してしまったという話をいたしましたね。どんなにお父さんお母さんのアダムとエバさんは悲しんだことでしょうね。弟のアベル、本当に失った心の苦しみがあったと思います。それに対して神様が慰める意味もあって、アダムとエバに、もう一人の子供をお与えくださいました。聖書にこんなふうに書いてあります。創世記の4章の25節からです。アダムはまたその妻を知った。彼女は弟の男の子を産み、その名をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに一人の子を私に授けられました。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。この時、人々は主の名を呼び始めたとあります。ですから、アダムさんから三代目、ね、 その人がエノスと言います。エノスさんの代になって人々は主の名を呼び始めたっていうんであります。それはどういう意味でしょうね。主の名を呼ぶ、皆さんは赤ちゃんがよく泣くのを知ってますよね。あれは お母さんを呼んでいる泣き声ですね。他の誰でもありません。おしめが濡れて、気持ち悪い時、お腹が空いた時、自分が必要がある時、危険が迫った時、赤ちゃんは激しく泣いてお母さんを呼び求めます。するとお母さんは何をさておいても赤ちゃんのところにすっ飛んできて、赤ちゃんを抱きしめて必要を満たしてあげようとします。それが母親の愛ですね。人間も同様に、神様の名を呼び求めるということが必要なんですね。なぜならば私たちは罪の結果として孤独の中に住み、死の危険に直面し、さまざまな人生の重荷の中で苦しんでいるわけです。人間を頼りにしても頼りにできないことだっていくらでもあります。お父さんお母さんの名を呼んでも助けてもらえない時もあります。特に罪からの自由となる、その罪の呵責から自由になるなんていうことは、人を呼んだからだって解決できません。死という危険な状態から救われるのにも、お医者さんの名を呼んでも一時延命処置は取りますけれども、死そのものから救ってくれません。そういう時人間はどうしたらいいんでしょう。エノスのように、その時代の人たちのように主の名を呼ぶということが必要です。人は誰でも主に直面している危険な状態の中に毎日生きているということを知ってますか。生きているのではなくて、実際は死につつある状態だということが言えます。ある時、このプールで人が泳いでいましたが、溺れかけてて、そして死ぬんではないかと、苦しくなって、そしてとっさに呼び求めました。助けてくれーと。すると、それを声を聞いた救助者が、ライフガードの人が来て一生懸命助けます。なぜこの人は、呼び求めたんでありましょうか、ライフガードを。それは死に直面し、そして自分で自分を救うことができないということが分かったからではないでしょうか。私たちもなぜ主の名を呼ぶのか、自分自身が死に直面し、自分で自分を救うことができないということが分かるからです。そしてライフガードが来て、その方を信頼しなければ救われません。自分の身を委ねなければ救われません。私たちも主の名を呼んで、イエス様に自分の人生を委ねる、お任せする、信頼するということをしなければ、その主の危険から救われません。エノスはその時代の人の中で主の名を呼びました。本当に自分は罪人で汚れたものだ、神様の助けが必要だ、罪からの清い、救われた清い心が欲しい、どうぞ神様私を助けてください、主よ私を憐れんでくださいと主の名を呼んだのでありました。この主の名を呼ぶということはそのように重要なことであります。人間にとってローマ人への手紙の10章にこう書いてあります。すべて彼を信じる者は失望に終わることがない。なぜなら主の名を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。すべて主の名を呼ぶ者は救われるとあります。例外がありません。あなたがイエス・キリストの救い主の名を呼ぶならば、必ずあなたは救われます。他の仏教の、このお坊さんの名を呼んでもダメです。人間のどんな名を呼んでもダメです。助けになりません。しかし神が使わされた誠の世の救い主、世の罪を取り除くイエス・キリストの名を呼ぶならば、あなたは必ず救われるんです。死の地と滅びから永遠の命に救われます。天国の希望に救われます。どうかあなたもエノスとその時代の人々のように主の名を呼び始めてください。素晴らしい。
お送りした曲は新宿シャローム教会賛美チームで我らの主あなたの御名はでした。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った押し花のしおりを全員の方に差し上げます。甘利先生、これは甘利先生の教会の方が手作りなさってる。
そうですね、はい、愛情込めて一枚一枚押し花を作ってくださったんですね、はい、聖書の聖句も載ってますので、はい、とてもいいですね。
そうですね、やっぱり手作りのものでちょっとホッとするものがありますよね。
はい、
こちらのしおりは全員の方に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想を書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書を自分で読むのはちょっと難しいなと思っている方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく係とやり取りしながら聖書が分かっていきます。合わせてお申し込みください。プレゼントや聖書通信講座のお申し込みの宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。 URL は www.6.plara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。